こんにちは。
ユースの皆さんの賛美に感謝いたします。
それでは早速ですけれども、共に御言葉を見ていきたいと思います。今日は第一テサロニケの2章の7節、まず初めにお読みしたいと思います。新約聖書第一テサロニケの2章の7節ですけど、新約聖書の397ページ、第一ペテロの2章の7節、まずはじめ1節だけお読みしたいと思います。2章の7節、それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。今日はここから母のようにというテーマで御言葉を見ていきたいと思います。一言お祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人養い育ててくださいますように。ひとときを見てにおいだねし、尊きイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。このテサロニケ人への手紙ですけども、パウロという伝道者がテサロニケの教会に送った手紙であるわけなんですね。パウロという人はテサロニケで伝道したわけですね。そしてそこで救われる方が起こされていったわけなんですね。霊的な子供たちのために、子供たちの成長のために力を注いだわけなんですね。その時にどのように振る舞ったかということが今のところに書いてあるわけですね。母親のように振る舞いましたとあるわけですね。今日はここから一番初めに見たいのは、母のようにっていうことなんですね。今お読みしましたようにですね、母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたと。パウロはこのようにテサロニケの人たちと接したわけなんですね。母のように。母はどのようなんでしょうか。ここにもありますようにですね、まずその一つは養い育てるということなんですね。母は子供を養い育てるわけですね。この言葉はですね、温めるという意味合いがね、あるんですね。ちょうどそれは、メンドリがヒナをですね、翼の下に集めるように。自分の翼の下にですね、ヒナを集めて、温め、そして守り育み養うというわけなんですね。私たちは母にね、守られ育てられてきたんではないかなと思うんですね。それに気づいていないかもわからないんですけども、私たちはね、母に親にね、育まれてきたわけなんですね。先日こういう記事をね、読んだんですね。今の自分になれたのは、今の自分になれたのはということで、こういう記事を読んだんですね。若い頃、口うるさい親元から早く離れ独立したいと思って下宿したことはありませんか。きっと気づくはずです。それまで当たり前と思っていたことが当たり前ではないと。自炊しようにも面倒で時間がかかります。コンビニ弁当や食堂での食事は割高で、着実に懐が寒くなっていきます。結局親に頭を下げて無心の電話をかけることになりますと。 多分無心の電話をかける前に親からお金が送ってくるんじゃないかなと思うわけなんですけど、子供を育てるようになると親の苦労がもっとわかります。自分の知らないところでどんなに世話になっていたかに改めて気づかされます。私たちが人の世話にならずに自分一人で何でもできると考えているのは実は幻想や錯覚なのですと。私のために親以外にも多くの人が目を注ぎ、育てる環境を作り、それとなく世話をしてくれて、その上に今の自分があるのに気づきます。私たちは自分一人で何でもやってきたと思っていますが、そうではありません。当たり前すぎて気づきませんが、今の自分があるのは多くの人の愛を配在して環境づくりをし、居場所と出番を与え、いつも私に目を注いで成長させてくださる神様の恵みなのですと。そのことを時々思い返してみると、謙虚に感謝の気持ちが起こり、幸せになり、人に優しくなりますと。感謝の心を持つっていうことでですね、書いておられたんですね。私たちは母からですね、そして親から多くのものを受けてきたんではないでしょうか。養い育てられてきたわけですね。今の自分があるのは親があるからなんですね。その感謝の気持ちをね、本当に表したいと思うわけですね。今日は母の日ですので、ぜひお母さんにね、感謝の気持ちを表していただきたいと思うわけですね。母は子供を養い育てるわけですね。温かく育てていくというわけですね。そして続いては、優しく振る舞いましたとあるんですね。優しく、これは相手への思いやりであるわけなんですね。母はあなたの味方ではなかったでしょうか。また母はあなたの理解者ではなかったでしょうか。親は子供のことを思いやるわけですね。母はね、できるだけのことをしたい、人には限界が、限りがあるわけなんですけども、子供を思いやり、できるだけのことをしたい。だいぶ前なんですけども、こういう話を聞いたんですね。60歳代でね、お仕事を一緒にされているんですね。そこに一人の人のお母さんが来たってんですね。もう80を超えたお母さんが来てですね、息子がお世話になってます、続けてよろしくお願いします。でそれをね、お母さんから聞いたその仕事の仲間の人がね、60歳の息子のために母親が挨拶に来てよろしくお願いします、はあ、そんなものなのかなとね。親はね、子供が大きくなっても本当に思いやるんですね。で優しく接するわけなんですね。私の母がですね、もう90近くなった時なんですけど、80を超えてですね、私が母を心配して家に行くわけですね。私が母を心配して行くわけなんですね。ところが80を超えた母が50を超えた息子のことを心配してくれるんですね。私は心配だから行くんですけども、その母が私を心配するんですね。そしてね、私に好きなものを買ってくれるわけですね。前に コンビニがありますので、そこに行きましてメロンパンを買ったりですね、バナナを買って、はいこれ50超えてるんですよ。でもメロンパン買ってきて、バナナ買ってきてくれるわけですね。相手への思いやりであるわけなんですね。パウロはね、そのように相手を思いやり、優しく振る舞った、接したっていうんですね。でもそれはどこから来たか。パウロは神様の優しさをと愛をね、受けたわけなんですね。パウロという人は最初はですね、教会を迫害していたわけなんですね。それも中途半端ではなかったんですね。聖書はこのように書いてあるんですね。パウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。なんと殺害の意に燃えていたんですね。クリスチャン迫害しようとしていたんですね。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主はあなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたの死なければならないことが告げられるはずですと。殺意に燃えていたパウロなんですけども、神様はね、優しくサウロ、サウロと語りかけてくださったんですね。私たちどうでしょうか。自分に対して悪い態度を取る人に対してどのように応答するでしょうか。目をつり上げてね、怒りを持ってあなたに向かってきたらどうでしょうか。普通はね、同じように悪い態度を示すのではないでしょうかね。しかし悪い態度の人に優しく振る舞うとどうでしょうかね。相手の態度はね、柔らかくなると思うんですね。私たちは優しく振る舞われたらですね、やはりそれは嬉しいと思うんですね。あなたに対して思いやりを持ってね、優しく振る舞って、それは嬉しいですし、自分を大切にまた尊重してくれている、そのことを知ることができると思うんですね。パウロは神様の優しさに触れたわけですね。優しさをね、味わったわけですね。そして神様の憐れみと恵みに預かりね、救いに預かったわけなんですね。神様の深い憐れみと同情がなかったらパウロはどうなっていったかですね。それは私たちも同じであると思うわけですね。神様から自分への優しさですね、それを受けることによって今度は自分から他の人への優しさへと現れていくと思うわけなんですね。パウロはそのようにですね、殺意に燃えていたんですね。しかしイエス様の優しさに触れたわけですね。優しい取り扱いを受けたわけですね。聖書はこういうんですね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。そしてお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。キリストによって愛され、許され、受け入れられ、優しい振る舞いを受けた者としてですね、人に対して優しい人になりなさい、あるわけですね。殺意に燃えていたパウロなんですけどもね、 本当にイエス様の救いに預かって人に対して思いやりを持って優しく振る舞ったというわけですね。それだけではないんですね。なんと自分の命までも与えたいと思ったとあるんですね。8節ですけども、第一テサロニケの2章の8節、このようにございます。2章の8節。このように、あなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからですと。パウロはこのように言うんですね。あなた方を思う心からね、神の福音だけではなしに私たち自身の命まで喜んで与えたいと思うようになったというんですね。お母さんが赤ちゃんにですね、母乳を与えるというのはですね、まさに自分の体、命によって子供を養い、育むことなんですね。母の愛は与える愛であるわけですね。目や耳を傾け、そして時間、お金、体力、気遣い、食べ物ですね。子供に与えるわけですね。パウロはそれと同じようにですね、教会の人々にですね、神の福音を伝える、ね、イエス様の救いを伝えるのみではなしにですね、自分の命さえ与えたいと願ったというんですね。与える、分かち合う、共有するという意味が込められているわけなんですね。それはお母さんが赤ちゃんに母乳を与えることは、ただ与えるというよりも、そこには命の分かち合いとも言う、相互のね、交わりがあるっていうんですね。パウロが神の福音をね、テサロニケ教会に伝えたのは、ただ単に良い知らせを伝えるだけではないんですね。そこには、愛によって自分の命さえも与えていくようなね、命の分かち合いがあったというわけですね。実際パウロはですね、彼らに負担をかけないように昼も夜も働きながら福音を伝えたってあるわけですね。本当に彼らを愛していたわけなんです。母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。それだけじゃなしにね、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったって言うんですね。本当に自分の命さえ、いや、ある意味で自分のすべてをも与えたいと、それほど彼らを愛したというわけですね。実際言うんですね。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからですと。イエス様にあって彼らはお互い愛する、愛し合うようになったわけなんですね。ちょっと第一ヨハネっていうところをお読みしたいと思いますけども、第一ヨハネの4章の7節からなんですけども、そこには愛が述べられているわけなんですけども、第一ヨハネの4章の7節ですけど、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神が これほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですとあるわけですね。パウロも神様の愛に預かったわけなんですね。自分が愛されているよく分かっていたわけですね。そしてテサロニケの人たちを愛して福音を伝えたわけですね。テサロニケの人たちも神様の愛を受けたわけですね。そしてパウロからの愛を受けたわけですね。当然受けた彼らもパウロに対して愛を示したと思うんですね。そこに愛の関係、愛の交わりがねあったわけなんですね。テサロニケの人たちは幸いだったと思うんですね。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。神様に愛されていること、そして主の働き人であるパウロから愛されていること、主にあって周りの人たちから愛されている、幸いなことであると思うんですね。神様の愛によって彼らは育まれていったわけなんですね。私たちもそうであると思うんですね。神様から愛を受けた、愛されている、そして主にあってお互いに愛し合うものとされたわけですね。お互い一人一人がね、なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからですとね。神様が私たち一人一人を愛してくださってるんですね。愛を受けた者として神を愛し、そしてクリスチャンを愛していくわけですね。そこには愛の関係があったわけですね。パウロはそのように、母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。養い育て、また優しく、そして愛を持って接したというわけなんですね。ついてみたいのは父のようにっていうところなんですけども、同じ第一テサロニケ2章の11節12節このようにございます。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。ついてみたいのは父のように。ここではまず進めがあるわけなんですね。ご自身の御国と栄光に召してくださる神にふさわしく歩むように進めるって言うんですね。神様に愛され、神のものとされたものとしてふさわしく歩むように教えるのが父親だって言うんですね。パウロはそのように愛する霊的な子供であるテサロニケの人たちにね、このように歩むようにという方向を示したわけなんですね。人生の目的、目標、その方向性を示したわけですね。どこを目指して歩むのか。聖書はいいんですね。私たちの国籍は天にあると。私たちは永遠の神様の祝福、天の御国に召されたものであるわけですね。私たちはそこに向かって歩んでいるわけですね。永遠の滅びに向かっていたわけなんですけども、イエス様の救いに預かって永遠の罪の許しを受けて永遠の命を与えられたわけですね。永遠の御国が用意されているわけですね。その天の御国を 目指しているっていうんですね。そして召してくださった神様にふさわしく歩むように、特にこのテサロニケ人への手紙のところでですね、イエス様の再臨を待ち望むように、そのことが各章に書かれているんですね。例えば一章の十節に、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのですと。私たちは救いに預かりですね、イエス様が来られるのを待ち望むようになったというんですね。二章の十九節にはね、こうあるんですね。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、冠の誇りとなるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？イエス様が私たちを迎えに来られる。3の13にもあるんですね。またあなた方の心を詰め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。4章の16節まで、4の16では、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。5章の23節にはありますね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと。私たちにはね、その希望があるわけなんですね。十字架にかかり葬られたイエス様はね、三日目によみがえられたんですね。天に昇り、今太の者の右の座についておられるわけですね。そのキリストが私たちを迎えに来てくださる。そして完全な救いを与えてくださるわけなんですね。私たちはそのようなものとされたって言うんですね。その神にふさわしく歩むように進めをしているんですね。私たちはどこに向かっているのか、私たちのゴールはどこなのか、皆さんお一人の人はゴールはどこなんでしょうかね。この地上の生涯を終えて私たちは天の御国に行くわけですね。神にふさわしく歩むように進めるわけですね。そして慰めを与えるっていうんですね。パウロはそのようにね、テサロニケの人たちにね、慰めを与えたんですね。生活の中でいろんなことが起こってくるわけですね。いろんな逆風がやってくるでしょうし、挫折もやってくるでしょうし、誘惑もやってくる、いろんなことが起こってくるわけですね。その中でやはり弱さを覚えるわけですね。しかし弱った時に何が必要なんでしょうか。慰めが必要なんですね。パウロは神様は慰めの神と言ってるんですね。このように彼は言ってるんですね。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからですと。 苦しみ、そこにはプラス慰めがあるというんですね。パウロもいろんな苦しみでやっていたんですね。迫害も受けましたしね、いろんな苦しみ、しかしそこにはプラス神様からの慰めがあったというんですね。神様から慰めを受けたパウロはね、このテサロニケの人たちを慰め励ましたわけですね。共に神様の前に出て祈ったのではないでしょうかね。その問題が解決できるように、その苦難から解放されるように、神様の助けがあるように、その人と同じ立場になって本当に神様の助けを祈ったと思うわけですね。神にふさわしく歩むように進め、慰めを与え、また厳かに命じましたとあるんですね。権威を持ってね、厳かに命じたというんですね。どのように歩んだらいいのか迷っている人たちにね、明確な方向を示す勧めを与えたんですね。落ち込んでいる魂、悲しんでいる魂には慰めを与えたんですね。また威厳を持って命令を与えたというわけなんですね。このようにパウロは母のように父のようにテサロニケの人たち接したわけなんですね。私たちもね、神様からの愛はね、十分受ける必要があると思うんですね。自分が愛されている、そしてその自分は神様にあってどのように歩むべきなのか、神様からの勧めをね、また弱った時には慰めを受けるものでありたいと思うわけですね。続いてこのように接したパウロの生き方っていうのを見ていきたいと思うわけですね。パウロは母のように父のように振る舞ったわけなんですね。そのパウロの生き方ですけど、パウロはなぜこのような生き方をすることができたのか、それはまず2章の1節2節お読みしたいと思います。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。テサロニケに行って自分たちはどのようにしたのかということを言ってるわけなんですけども、そのテサロニケの行くまでも大変だったんですね。でテサロニケその後も大変だったんですけども、彼は言うんですね、ここでね、私たちの神によってとあるわけなんですね。彼が母のように父のように振る舞うことができたのはね、神によってということなんですね。テサロニケに来るまでなんですけども、いろんな出来事があったわけですね。パウロはアンテオケという教会から使わされたわけですね。主の恵みに委ねられて出発したとあるんですね。アンテオケからシリア、キリキア、ルステラと行くんですね。ところがアジアで御言葉で語ろうとしたら聖霊によって禁じられてですね、北の方に行くわけですね。そしてそこからまた北の方に行こうかなと思ったんですけども、それも神様は許され、聖霊がとどめられたんですね。彼らはトロアスの方に行くんですね。そこで神様の導きがあったんですね。 幻を見たわけですね。トラスでマケドニア人が彼の前に立って、これ幻ですね、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったというんですね。パウロたちはね、神様が私たちを導いてマケドニアで伝えるように確信していくわけですね。そして行ったところがピリピというところだったんですね。そこではルデアという福音を聞くために備えられた魂があったわけですね。ルデアとその家族は救われるわけですね。そこでパウロたちはもてなしを受けるわけですね。ところが一つの事件が起こるわけですね。そのピリピで占いの霊に疲れた若い女奴隷から悪霊を追い出したことによってですね、彼らに対しての迫害が起こるわけですね。何度も鞭打たれ、挙句の果て奥の牢に入れられるという事件が起こるわけですね。主のために熱心に伝道していたわけなんですけども、そういう迫害に遭うわけですね。しかしその中でパウロとシラスは神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたとあるんですね。そして囚人も聞き入っていたとあるわけですね。その中で突然大きな大地震が起こるわけですね。そして彼らの鎖が解け、扉が開くという、そこに神様の導きがあったわけなんですけども、そのことを通して看守が救われるわけですね。御言葉を聞いた看守とその家族が救われるわけなんですね。その後ですね、彼らはテサロニケに行くわけなんですね。3週間伝道したんですけど、そこで救われる人が起こってきたわけですね。ところがテサロニケで伝道したときに、またユダヤ人からの迫害を受けるわけですね。そして彼らはその後コリントに行くわけなんですね。そのコリントでもね、ユダヤ人たちが反抗して暴言を吐いたってあるわけですね。主に導かれて彼らは伝道旅行を続けていくわけですね。しかしいろんな迫害が起こり、いろんな問題が起こってくるわけですね。恐れもあったわけですね。その時に神様はね、パウロたちに語られたんですね。このようにあったわけですね。伝道行くところで迫害あり、いろんな問題が起こって、いろんなことが起こってくるわけですね。普通でしたらね、やはり恐れるわけですね。これからどうするのか。でもその時に神様の励ましがあったんですね。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰があなたを襲って危害を加え、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。一年半腰を据えて神様の言葉を語ったんですね。激しい苦闘の中にあって、彼らは大胆に神の福音を語ったわけなんですね。どうして彼らが語ることができたのか、それはここにあるんですね。私たちの神によってとあるわけですね。神様の助けがあったわけなんですね。それがなかったら伝道の働きを続けていくことはできなかったと思うわけですね。彼らだけの力であれば全く不可能であったと思うんですね。それを可能にしたのはただ神様の導きと助けと守りがあったからなんですね。彼らはね、パウロは言うんですね。私のこの働き、それは私たちの神によってなされたんだ。 神様が共にいてくださったからだというわけですね。共にいてくださる神様とパウロは歩んでいたというわけですね。彼らがテサロニケでね、母のように父のように振る舞うことができたのはね、本当に神様によってであったというわけですね。そしてもう一つ見たいのは3節4節ですけども、私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですと。彼らの意味はね、神様によって、神様が共におられたからいうわけですね。そして彼らの思い、パウロたちの思いはどうか、神様を喜ばせようとしてしているって言うんですね。ですから自分の歩みが神様に喜ばれるかどうか、それが彼らの思いであったわけなんですね。自分たちの心をご存知である神様、私たちの心を お調べになる神を喜ばせようとして生活したというわけですね。これがクリスチャンの生活であると思うんですね。神様と共に歩む、神様によって導かれて歩んでいく、神様の導きと助けと守りをいただいて歩んでいくってわけですね。そしてその神様を喜ばせるように、私たちの生活の歩みはどうでしょうかね。この動機は大切だと思うんですね。私たちは何のために生活するのか。聖書は、パウロはこのようにですね、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。神様の喜びのために、栄光のために生活しよう、それがパウロの生き方であったわけですね。そしてね、パウロは主に習う生き方をしていたわけなんですね。私たちも神様によって愛され、救われ、また神様と共に歩むのとされたわけ。私たちの歩みが本当に神様の前に喜ばれるものなのか、また主に習っている歩みなのか、そのことを私たちはぜひ覚えたいと思うわけですね。吟味したいと思うわけですね。パウロはね、言うわけですね。私たちの神によって歩んできたって言うんですね。神様と共に歩んできたって言うんですね。神様を喜ばせようとして歩んできたというんですね。主に習うものとして歩んできた、主を手本として歩んできたというわけですね。私たち一人一人ですね、神様の救いに預かったものとして、主と共に、主に喜ばれるように、また主に習う歩みをしていきたいと思うわけですね。パウロはテサロニケでね、母のように父のように振る舞ったわけですね。そして神様の栄光のために歩んだわけですね。私たちそれぞれの場所において本当に神様に導かれて歩んでいくものでありたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りを下げしたいと思います。天の神様、あなた様が私たち一人一人を愛して守り導いてくださっていますことを覚えて感謝いたします。共にいてくださる主を覚え、主を喜ばせるように、主に習う歩みをしていくことができますように、どうか私たち一人一人守り導いてくださいますように感謝し、尊き イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。